第7章。イエスはこれらの言葉をことごとく人々に聞かせてしまった後、カペナウムに帰ってこられた。ところがある百卒長の頼みにしていたしもべが病気になって死にかかっていた。この百卒長はイエスのことを聞いて、ユダヤ人の長老たちをイエスのところに遣わし、自分のしもべを助けに来てくださるようにとお願いした。彼らはイエスのところに来て熱心に願っていった。あの人はそうしていただく値打ちがございます。私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれたのです。そこでイエスは彼らと連れ立ってお出かけになった。ところがその家からほど遠くないあたりまで来られた時、百卒長は友達を送ってイエスに言わせた。主よ、どうぞご足労くださいませんように。私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。それですから自分でお迎えに上がる値打ちさえないと思っていたのです。ただお言葉をください。そして私のしもべを直してください。私も権威の下に服しているものですが、私の下にも兵卒がいまして、一人の者に行けと言えば行き、他の者に来いと言えば来ますし、またしもべにこれをせよと言えばしてくれるのです。イエスはこれを聞いて非常に感心され、ついてきた群衆の方に振り向いて言われた。あなた方に言っておくが、これほどの信仰はイスラエルの中でも見たことがない。使いに来た者たちが家に帰ってみると、しもべは元気になっていた。その後、間もなくナインという町へおいでになったが、弟子たちや大勢の群衆も一緒に行った。町の門に近づかれると、ちょうどあるやもめにとって一人息子であった者が死んだので、葬りに出すところであった。大勢の町の人たちがその母に付き添っていた。主はこの婦人を見て深い同情を寄せられ、泣かないでいなさいと言われた。そして近寄って棺に手をかけられると、担いでいる者たちが立ち止まったので、若者よ、さあ起きなさいと言われた。すると死人が起き上がって物を言い出した。イエスは彼をその母にお渡しになった。人々は皆恐れを抱き、大預言者が私たちの間に現れた。また、神はその民を顧みてくださったと言って、神を褒めたたえた。イエスについてのこの話は、ユダヤ全土およびその付近の至るところに広まった。ヨハネの弟子たちは、これらのことを全部彼に報告した。するとヨハネは弟子の中から二人の者を呼んで主のもとに送り、来たるべき方はあなたなのですか、それとも他に誰かを待つべきでしょうかと尋ねさせた。そこでこの人たちがイエスのもとに来て言った。私たちはバプテスマのヨハネからの使いですが、来たるべき方はあなたなのですか、それとも他に誰かを待つべきでしょうかとヨハネが尋ねています。その時イエスはさまざまの病苦と悪霊とに悩む人々を癒し、また多くの盲人を見えるようにしておられたが、答えて言われた。行って、あなた方が見聞きしたことをヨハネに報告しなさい。盲人は見え、足苗は歩き、重い皮膚病にかかった人は清まり、耳しいは聞こえ、 死人は生き返り、貧しい人々は福音を聞かされている。私につまずかないものは幸いである。ヨハネの使いが言ってしまうと、イエスはヨハネのことを群衆に語り始められた。あなた方は何を見に荒野に出てきたのか。風に揺らぐ足であるか。では何を見に出てきたのか。柔らかい着物をまとった人か。きらびやかに着飾って贅沢に暮らしている人々なら宮殿にいる。では何を見に出てきたのか。預言者か。そうだ、あなた方に言うが、預言者以上のものである。見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろう、と書いてあるのはこの人のことである。あなた方に言っておく、女の産んだ者の中でヨハネより大きい人物はいない。しかし神の国で最も小さいものも彼よりは大きい。これを聞いた民衆は皆、また主税人たちもヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めた。しかしパリサイ人と律法学者たちとは、彼からバプテスマを受けないで自分たちに対する神の御心を無にした。だから今の時代の人々を何に比べようか。彼らは何に似ているか。それは子供たちが広場に座って互いに呼びかけ、私たちが笛を吹いたのにあなたたちは踊ってくれなかった、弔いの歌を歌ったのに泣いてくれなかったというのに似ている。なぜならバプテスマのヨハネが来てパンを食べることもブドウ酒を飲むこともしないと、あなた方はあれは悪霊に疲れているのだと言い、また人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見よ、あれは食をむさぼる者、大酒を飲む者、また酒税人罪人の仲間だという。しかし知恵の正しいことは、そのすべての子が証明する。あるパリサイ人がイエスに食事を共にしたいと申し出たので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその時、その町で罪の女であった者がパリサイ人の家で食事についておられることを聞いて、香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろでその足元に寄り、まず涙でイエスの足を濡らし、自分の髪の毛で拭い、そしてその足に接吻して香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人がそれを見て心の中で言った。もしこの人が預言者であるなら、自分に触っている女が誰だか、どんな女かわかるはずだ。それは罪の女なのだから。そこでイエスは彼に向かって言われた。シモン、あなたに言うことがある。彼は、先生、おっしゃってください、と言った。イエスが言われた。ある金貸しに金を借りた人が二人いたが、一人は500でなり、もう一人は50でなりを借りていた。ところが返すことができなかったので、彼は二人とも許してやった。この二人のうちでどちらが彼を多く愛するだろうか。シモンが答えていった。多く許してもらった方だと思います。イエスが言われた。あなたの判断は正しい。それから 女の方に振り向いてシモンに言われた。この女を見ないか。私があなたの家に入ってきた時にあなたは足を洗う水をくれなかった。ところがこの女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭いてくれた。あなたは私に接吻してくれなかったが、彼女は私が家に入った時から私の足に接吻をしてやまなかった。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれた。それであなた方に言うが、この女は多く愛したから、その多くの罪は許されているのである。少しだけ許されたものは、少しだけしか愛さない。そして女に、あなたの罪は許された、と言われた。すると、同席の者たちが心の中で言い始めた。罪を許すことさえするこの人は一体何者だろう。しかしイエスは女に向かって言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。